はい、こんにちは、スピです、
毎度エマノンです。
はい、今週も2人でいきますけど、まあちょっと前々回ぐらいですね、RPG がうんぬんかんぬんって話でちょっと長々、まあグダトークでしたけどね、ちょっとね、やりましたけど、まあ今回もちょっとその延長というかですね、まあジャンルを変えてですね、格ゲーの話をしようかなと思いまして、で、格ゲーはね、自分は昔ね、リンバラさんと相当やったんですけど、リンバラさん最近もう格ゲーはいいやみたいになって、この間再開してちょっと収録した時は、もう格ゲーはスポーツだから、絶対強いやつが勝つでしょ、みたいな、運の要素とかないし、みたいな。俺は麻雀ぐらいこう運の要素が入ってるゲームの方が好きなんだよね、ゲームデザイナーとしてみたいなことを言ってましたんで、あんま格ゲーはやらないっていうことで、昔はすごいやりましたけどね。やっぱりなんか洗練されてくるとスポーツになりますよね、格ゲーってね。あの
結局反射神経と正確さみたいなのが集約されますしね。
いや、まあなんて言うんだろう、将棋とかに近いじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、そういう意味では麻雀と決定的に違うっていうか、麻雀の場合こう何パーセントかぐらいは神の力が作用しますけど、その確率は上げられますけどね、麻雀の場合はですね、そのこう戦法だとか、経験でハイパイを読んだりとかで、自分が勝てるようにはできるんで、実力差が、出るんだけど絶対ではないっていうね、何回かに1回はね、
ラッキー
パンチ食らって負けたりしますから、あるんですけど、まあ、格ゲーってないじゃないですか、それ、
極まれば極まるほどなくなっていきますよね、
まあ、なんて言えばいいの、こうダメージとかにもランダム性がないんで、全部計算できるじゃないですか、あとこれ当てて、これ当てて、削って終わりみたいな。
セットプレイって呼ばれるやつ、
ね、あれにこうランダム性とかがあった場合、一気にまた格ゲーって違うゲームの部分になると思うんで、
まあそうですね、
だからそういう意味ではスポーツって言っていいんじゃないかなと思うし、まあ、よく話題 の、 あの梅原大吾さん、ああいう人がこうみんなに尊敬されるのもやっぱりこう、ね、実力っていう部分で言った時にすごい、ほら、あのなんて言えばいいんだろう、こうスポーツに近いもんだから格ゲーが上手くても尊敬されるっていうところはあるんじゃないかなって自分なんか思ってるんですよね。
まああとやったらやった分上手くなるっていうところも、ね、
関係
はまあ人間的なね、あのキャパシティはありますけど、俺の成長はここまでだみたいなのはどうしても出てきますけど、
ね、あ、でもなんかその辺のこうなんだろう、キャラが育つんじゃなくてプレイヤーが育つっていう方ですよね、要はね、そういう意味ではなんだろう、音ゲーとかに似てるかな、ちょっとやっぱりですね、音ゲーもそうじゃないですか、あれ やればやるほど
プレイヤーが上手くなっていくっていう、
そうそうそう、まあ、あの共通してるとこはそのなんか他に役に立つかって言えば役に立たないってところなんですよね。格ゲー強いから喧嘩強くなるかって言えばそんなことないし、音ゲー上手いから楽器弾けるかって言えばそんなことはないっていう、ね、すごい難しいところなんですけどね、はい、まあ、じゃあ今の、まあ、格ゲーとこれまでやってきたっていう話をしていこうかなと、
まあ絡めてちょっとゲーセンの話とかして
みますか、ね、そうですね、まあ、ゲーセンって言い方しないですね、今なん
アミューズメントパーク、
アミューズメントパークですね、はい、まあ、そんな感じで今回ちょっと格ゲーの話をしていきます、はい、それではせーの、福岡アットラジ袋、はい、じゃあ本編ということで、はい、まあ、格ゲー話ということなんですけど、まあ、格闘ゲームって最初にやった格闘ゲームって何ですか、
エマさん。やっぱストツ
ーですね。やっぱストツーですか、はい、ストツーはですね、自分中学生の時にできたんですよね、はいはい、ストツーってもう今25年ぐらい経ってんのかな、
出来上がってから。そうですね、そう、ちょうど25年ぐらいじゃないですかね。
25年でしょ、だからやっぱ中学生ぐらいなんですけど、はいはい、その時にやっぱやって衝撃だったんですよね、なんか。
そうですね、
対戦できるっていうのがすごい。なんか昔から対戦ってあったじゃないですか。要はマリオブラザーズで殺し合いしたり、うん、アイスクライマーで殺し合いしたり、ま
あ、バルーンファイトで殺し合いしたりとかね。
だけどなんかこう具体的に殴り合うみたいなのってなかったじゃないですか、うん、
はいはい、まあ、ER カンフーぐらいでもあれ対戦はなかったですよね。
ない、格闘ゲームって意味であったんですけど、だから人間とやるのはないっすよ、やっぱりね。スパルタン X とかも、あの交互にプレイするのがせいぜい関連王でしたから。で、あのスト2は何がすごかったかって、キャラ選べたじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
最初何でやってました、スト2は。
スト2はね、なんだかんだ言って多分最初選んだのは竜だったと思いますね。
ああ本当ですか。自分はチュンリー使ってたんですけど、はいはいはい、なんかチュンリーってなんか初心者殺し的なキャラだったじゃないですか当時。早いし、なんかこう、はいはいはい、ガリガリガリガリやってったらもうなんか、は
いはい、ボタン連打するだけで必殺技が出るっていうので、だいぶ優しかったですよね。
優しい、そうそうそう、ため技だったしね、はいはい、なんでね、なんかこうスピードでこうやっていくと勝てるみたいなのがあったんですけど、こうなんか龍拳使ってる人なんですね。昇龍拳とか覚え出すともうダメみたいな感じでは
いはい、はい、ジャンプすると死ぬみたいな
死ぬみたいなね、はい。で昔同キャラ対戦なかったじゃないですか。だから結構取り合いだったし、あとじゃんけんとかありましたよね、うんうん、
まあね、ガイルをどちらが早く選択するかみたいなところから戦いを始まっていると、
はいはいはい、あったな。あとお前先選べよみたいなね、はいはい、俺ザンゲフ取りたいけど、うん、ダルシムとか取られたら困るからみたいなね
まず選べと、
まず選べとい
や、まあ結構ね、なかなか修羅の国な時代もありましたしね
まあでもやっぱあれゲーセン革命ですもんね。
そうですね、
こうお互いがコイン投入してインカムが飛躍的に上がったってね、あらゆるゲームの中で一番儲かるゲームになったんで。まあね、言ってしまえば今のあのこうグリーとかモバゲーが流行ってるのと同じで、やっぱりみんな猫も杓子も格ゲーが出た時期があって、一時こうゲーセンが格ゲー天国になったじゃないですか。でやっぱりあれキングオブファイターズとかあの画廊伝説っていうか、こう SNK の台頭が多かったですよね。今はないんですけど SNK、
まあそうなくなりました。
韓国の企業かなんかに買収されて SNK プレイモア
そうそうそう
なったんですけど、でもあれ大きかったと思うんですよ。やっぱりドラクエに対するファイナルファンタジーみたいな感じでね、やっぱカプコンに対して SNK みたいなのがあって、こうちょっとあのキャラ派閥の人は SNK 多かったりとかでね、まあ、カプコンもその後ちょっとキャラ路線に行ったりしましたけど、やっぱああいうので盛り上がったっていうのありますよね。
そうですね。
どんなのプレイしてました。
ですね、意外とですね、はい、ちょっとアレな格ゲーなんですけど、僕はあの、うん、ADK のワールドヒーローズ大好きで、
あったでもあれ今だとアウトなゲームじゃないですか、
まあ、パクリがひどいちょっとキャラのパクリがいろいろひどかった感じは。
パクリっていうか、 なんか田村涼子とかご本人出てたでしょ
いや名前違うからね確か。
いや涼子でしたよ、
ね、いや涼子は涼子、田村じゃないですから
ね。いやいやいやいや、すごいレジェンドになってましたね、あの時から、ね、
はい。
あとなんかドイツの改造軍人とか、これジョジョのショロハイムだよねみたいな、ブロッケンでしたっけ。
ブロッケンです、はい、
名前はほんで筋肉マンですかみたいな、
すごいごっさぎ感がいいゲームでしたね、あれは。
あとなんだっけ、これはパクリだろみたいな、いっぱいいましたよね。
まあっていうか、ワールドヒーローズジェットだったかパーフェクトだったかラスボスはディオってそのままの名前の。
うわ、だって結構あれジャンプ好きですよね。なんか猛虎破局道とかなかったでしたっけ。は
い、モンゴル人がいましたね。
ジェイカーン、
ジェイカーン
ジンギスハンですよ、はい、チンギスハンですよね、あれね。いやで猛虎破局道ってこれね、ウイグル国境みたいなさ、もうやりすぎでしたね、あれは。
ちゃんとね、カブトみたいなのかぶってましたしね、本当に。そうそうまあまあ、それとかですね、データイストだったかな、ですね、名前が出てこない。
ファイターズヒストリーダイナマイト。
そう、それう
あれ、カプコンと揉めたやつじゃないですか。
そうですね。
あれでもさ、あそこでデータイーストがめっちゃさ、叩かれたりしてましたけど、 あれ認めなかったらさ、格ゲーみんな一緒ですもんね。
まあそうですね。
ね、裏でガードして、ね、うん、
ボタンで攻撃
して、弱パンチ、中パンチ、強パンチっていう、はい、6ボタン式でみたいな、インターフェースがパクリだって言われたら、そのまんまですもんね。だってもうコマンドとかなんかだってあれ著作権あんのってぐらいの勢いで。
まあそうですね。まあただ
なんか飛び動画もう波動拳コマンドってなったじゃない
ですか。もうお約束になってますよね、うん、今でも。
いやだってそうでしょ、あれこうなんか遊びやすさが全然違うじゃないですか、うん、だってあれ、はいはい、もう
まあそれだけやっぱあのスティックプラス6ボタンのインターフェースはマジすげえってことなんでしょうけどね、うん、
はいはいはい、はい、わざわざストツのためにああいう筐体を開発しましたからね、はい、だって最初は6個もボタンなかった
って 言った
ら、
ね、
あの初代のストツなんかあのボタンの押し方の電動強弱を出してるからどんだけ無理ゲーなんだっていうね
大パンチが出ないとかねみんな大パンチ出したくて叩きすぎてボタンが潰れるとかね、そうそうそう、よくあった話ですよね。
無理ゲーですよ本当にありましたね。あれも続編出ましたからね、ファイターズヒストリーもね、ファイターズヒストリー大ダマイポって
のがありました、ね、はい、あのカルノフがね、
ラーボスね、カルノフいった。カルノフとかさ、あれ自信満々で出すけどさ、はい、ナムコのゲームじゃなかったっけとかって自分当時思ってましたからね、はい、あのパブリッシャーとです、サプライヤーの関係なんだなこれはみたいなのが面白
い。そうですね、そんなとこまで分かってなかったんで、なんでこんなとこに出てきてんのっていう疑問がいろいろ残るキャラではありましたね。
しかもなんかあのスキンヘッドのちょびひげのデブとかってもうなんか使いたくないみたいなね
確かにね、結構強いんですけどね。
ファイターズヒストリーダイナマイトは衝撃だったのが、あのなんか男塾のパクリキャラいます
ね、
はい、
溝口ですね
しかもあいつ主人公じゃないんですよね、実は、ね、
そうですね、あのアメリカ人が主人公じゃない
ですか。レイとかいうなんかあの稲妻のマークの T シャツ着てて、はいはい、ピヨルとあのマークが取れる
ピヨーンって、ね、テリーマンかってすっごい見たくなるあれですね、はい、
いやど根性ガエルでしょそれ言うんだったらなんか
まあでもあの弱点システムもね結構面白かったですよね。キャラごとに弱点
違って足が弱いとかね、
はい、そこを攻められるとピヨルっていうですね。
なんかあれもでもキャラクター本当になんかストツのパクリみたいなのいっぱいいましたもんね。
まあなんか中国人憲法家とかいましたよね。リーノリノリでしたっけ。
あ、いたいたいたいたいたあとジャンとかいうなんかガイル語感のやつ、はいはいはい、バラ投げるフランスの体操選手とか
いましたね。
これはあかんぞみたいな感じでしたね、はい、あれはね。
まあなんかその辺の同時期ぐらいに、うん、豪傑実力ってあったのを覚えてます。
覚えてる。
メイドインアトラスなんですけど、
画期的じゃなかった、はい、なんかあれもう全キャラ2段ジャンプついてますとかみたいなこうシステム、ね、
ダッシュと2段ジャンプみたいなで、あとすごい縦スクロールがで、ね、結構ジャンプが高いから
長い、空中戦が起こる、
はい、あと必殺技がすげえバカ、あばあちゃんが入れ歯を飛ばす時の上とかですね、
はいはいはい、あったね。だってババアが主人公って初めてのゲームじゃなかった。おためとおうめで、あおうめか、
おうめが初代のあれですね、
ボスキャラだ
よね、はい、姉妹キャラで実はおためっていうのもいたみたいな、
はいはいはいはい、あったな、
まあ、そんな感じの昔はたしなんでましたね。
豪傑寺一族はあれ何がすごいかったら、はい、音楽がすごかった当時なんかあの
ファンキーでしたね、
あの歌が入ってるんですよ、はい、ボーカルが。だから俺もすごい CD まで買っちゃってあれの、
はいはい、自分も持ってましたよ全部
豪傑寺一族っていう
結構ね、熱い、いい曲が多かったんですよね、またね。
いい曲多くて、なんかフォークソングとか、なんかのいろいろ、アイドルソングだとか、
デスメタルもありますし。デスメタルとか。
あれでなんか容量が足んなくなったって、ロムの。アホかみたいなゲーム部分じゃないんだよ。あの、キャラ絵じゃなくて、音源の方で容量が足らなくなったって、どんだけアホなんだみたいな。
まあ、当時から無茶な会社じゃありましたね、本当に。
なんかあと変身したりするんだよね。
そうですね、あの吸って若返るとかですね、投げると若返るとかですね。
あったなあれ。結構何種類も出たよね。なんか
豪傑寺一族と2が出て、うん、その後3が出て、あと2作品ぐらいなんか同じ。
3はなんかグルーボンファイトって名前
で。そうですね、はい、だからなんかちょっとタイトルが変わって出てますね。
あとでなんか最後もう全員出てくる
みたいな、はい、お祭りバージョンみたいな。
あとなんか続編で息子とか出てくるのもあったね。
そうですね、その後にオールスターみたいなやつが出てるはずですよ、はいはいはい、世代が変わった後に。
世代変わったんだけど旧キャラもいたりとかして、
ね、そうですね、ババアはババアのまま出てきたりとか、
そう何歳になってんだよみたいな、もう
徐々に年は食ってってるなみたいな、ついに3桁の大台来た、
3桁の大台来たみたいな、ね、あれはすごい面白かったな豪傑じゃ。あと何がありましたかね。
まあ極もので覚えてるのはあとは風雲タッグファイト、
あったなんか主人公がブーメラン投げるやつでしょなんかあれ画廊で出てみてツーラインバトルじゃなかったっけ、ね、あれ SNK 結構大好きでしたよね、はい、ツーラインバトルが ね、
ですね、うん、まあまあまあそれとかまあまあ極もので記憶いいのか、あ大江戸ファイト、
大江戸ファイトあったあれでしょ、いわゆるこうあの日本の
勘違いジャパニーズものみたいな、
あれでも日本でしょ作ってんの、
日本ですよ、
びっくりした、いやいや日本のモータルコンバットっていえば大江戸ファイトでしょうだって、
確かに
モータルコンバットのさあのとどめ刺した後のこうビヨンビヨンビヨンってキャラが左右にこう揺れて、ね、リッツフェイタリティフィニッシュみたいなの、はいはい、あれが大好きだったんだけど、
コマンドが難しいキャラが多くてですね、
大江戸ファイトはあれでしょ、なんか歌舞伎役者とかさ、
ね、忍者とか殿様とか
相撲取りみたいなのもいっぱいあるような気がする。でね、なんか俺が遊んでたバージョンおかしいのかな、なんか惨殺するとモザイクかかるんだよね、なんかねこれ何みたいな、この
もやもやもやっと、
そうもやもやもやってかかるんですよあれはすごかったね、
はい、
お地蔵さんとかいなかったな、
地蔵いましたっけ、
いた、なんかねこれはやばいぞみたいなね、まあでもみんなバカにするんだけど、あのストリートファイターでさえやってますからね、はい、あの実写
パーク、バトルオンザフィルムでしたっけ、
ね、ストリートファイターザムービー、
ムービーか、
そうそうそう、
あのバンダムが
ジャンクロードバンダムがガイル主役っていうね、はい、はい、
リュウはやっぱりただの不老者だったってことがはっきりした作品でしたねあれは
不老者はひどいよねあれ、なんか剣と同房やってんじゃなかったでしたっけ2人で、
いや見た感じただの不老者でしたけどね、
でなんか日本人のキャプテン沢田ってキャラクターが追加されてこれがまたすごくなぜこんなの作ったみたいな、ね、
必殺技の名前が確か沢田スペシャル95とか出てるんですよ、
あれどういうやつだったっけ、なんか火だるまになって特攻するんだっけ、
あそれは多分チョイス技でこうバンザインしてそのまま走ってくみたいな、
そういうやつだった神風アタック的なね、
あ、まあ、あと腹切りのポーズをすると体の周りに血しぶきが飛び散る対空技とかですね
そんなのもあったの、もうめちゃくちゃじゃないの、
名前がかっこいいですよ、極殺自爆人ですからね
自爆人って自分も死んどるやないか
確かライフも減るんじゃないですかみたいな勢いのグラフィックでしたよ
ああそう、なんかすごいよね、なんかもうみんなやっちゃってるよね、
まあまあまあ、着物系はその辺ですね、やっぱ、
まあでも格ゲーもそっからなんかこうほらあのまあ画廊伝説とかねストリートファイターの頃はまだ良かったんですけど、はいはい、なんかだんだんこうキアモノになってくるじゃないですか、まあ、キングオブファイターズがまず出て、
はい、
あそこでこうキャラを選んでチームを組めるっていうね、うんうん、はいはい、で最初の94でしたっけ、あれは
チーム固定なん
ですよ、固定なんですよ、だからある程度バランスが取れてたんですけど、
は
い、もう好きなの選んでいいよみたいになったらキャラ差が結構激しいじゃないですか、あれキャラゲーだけに、だからなんかもうなんかどう考えても無理みたいな対戦が出来上がっちゃうっていうね、うん、あれがすごかったね、
ありましたね、
大体さだってあのチョイボンゲとかチャンコーハンとかさ、はいはい、まあ、今ほど韓国バッシングなかったにしても誰がこれ取るのみたいなキャラでさキムカホアンとセットだからチームとして成り立ってたのに、
はいはいは
い、ピンで使えってなんて酷なみたいなね、ゲテモノチームみたいなのしかやりようがないっていうね、はいはい、なんかでもああいう組み合わせ系はね脈々と続いたもんね、カプコンとかもね基本的にこうタッグものとかになってたじゃないですか、だんだん
ストリートファイターバーサスシリーズとかは、
はいはいはい、
もうその系統ですよね、
あれの方がバランス取れるのかな、逆になんかどうなん
だ、いやそんなことはない
いやなんかほら無茶キャラを入れてもまあ、はい、タッグで組めば薄まるじゃんみたいなところがあるんじゃないですか、
いやー、カプコンの VS シリーズについては断言できますけど、それはない。あれバランスの理由、むしろ放棄してる不思議
なのかな。なんかもうお祭りゲームって言ってしまえばそうだし、もう対戦としてさっき冒頭で言ったようなスポーツ性は皆無だからね、はい、もうね、ああなっちゃうと。確かに確かに。そうね、でなんかでもあのなんか X メンってあったじゃないですか、はいはいはい、X メンあの時すげえ自分もハマってて、漫画の方とかにで、うわこれはすごいと思って、う
ん、動きも綺麗でしたし、
綺麗だった、はい、うん、でアメリカであれ結構ヒットしたっていうのが大きいみたいで、はいはい、ね、あのジャガーノートなんてでかいんだみたいなね、マグニートなんてえげつないんだみたいな、
そうですね、アイスマン大人げないみたいな、
はいはいはいはいはいはい、はい、アイスマンなんかボタン押すだけででかい氷が降ってくるみたいな技なんか
あったっけ、なかなか優秀な技でですね、
そう、あ、なんか貯めると威力上がるとか、はい、そんな感じやんかったっ
け、ありましたね、
あれ面白かったけど、なんかあれのおかげでこうエアリアルレイブっていうか、はい、あれができちゃって、あれがなんかもう
格ゲーの敷居を上げた
一端
ではありますね、あれは
こう正確にボタンを押すとずっとコンボが入るみたいなね、うん、はいはい、いわゆるチェーンコンボ
ですけど、まあ、あとね、打ち上げられてやられてる間ね、暇っていうのがね、
罪、はいはい、
でしたね、あのシステムは。
あれ、なんか反撃できるようにできないわけ、あれは。
いや、だから、いわゆるギルティギアとかは、
はいはい、
あの要素もあるんですけど、バーストって言って、まあ、シューティングでいうボムですよね。
ああ、一回リセットして体勢立て直すみたいな、
ね、はい。っていうのを搭載してるゲームは多いですね、今。
ああ、そうなんだ。ギルティギアはもう一回終わったんだよね、あれは、ね。
で、去年確かなんかまた新作が一本出て、
はい、ブレイブルーとはまた違うの？
そうですね、ブレイブルーとは別ですね。
ああ、ブレイブルーと会社は一緒でしょ、でも。
会社は一緒です。あで、まあ、今はブレイブルーの方にだいぶ力入れてるんで。
はいはいはい。なんかさ、あの辺って何なの、ブレイブルーとかギルティギアってさ、なんか世界観が俺いまいち分かんなくて手出せないっていうか、はあはあ、なんかあのヴァンパイアシリーズってあるじゃないですか、なんか今度出ますよね、
は
い、懐かしい、
出ますし、はい、リサレクションです、ね、
はいはい、でヴァンパイアシリーズってなんかこうほら格ゲーモンスターでやったらもっといろんな攻撃方法とか技の演出ができるよみたいなので、はい、なんかこうアニメーションをすごい強化してやって大ヒットしたじゃないですか、はいはい、であのあたりがなんか無理ゲーっていうか無理な動きもするゲーム、うん、はいはい、まあね、ボタンで絵がつながれば何でもいい的なのがあって始まったと思うんですけど、ヴァンパイアはまあモンスター同士がね、はい、ダークストーカーズとか戦ってるからまだわかるんですけど、なんかあのブレイブルーとかギルティギアの世界観がいまいちわかりにくいけど、これは何、ファンタジー世界、
そうですね、ファンタジーですね、完全に、
ファンタジー世界なんだ、はい、あれ、うん、
まあ狼男とかブレイブルーいますしね、
あ、そうなんだ、
はい、狼男、キワモノでいくと、まあなんか、エヴァンゲリオン的なロボットっぽいやつもいます
ね。はいはいはいはいはいはい。そういうことなんだ。あの辺のなんか、世界設定にあんまいまいちこう乗っかれないっていうかね。
っていうかですね、今更世界設定を読み込むには、量が膨大すぎてついていけないっていうのが正確でした。
そういうことか。はいはいはいはいはい。なんだよね。だから、まあまだこれはヒーローが戦ってますとかの方がまだわかりやすいな、はいはい、と思ってですね。
まあ、ねえ、そういう、シナリオ自体もね、作品が進むごとにシナリオが進んでってるんで、
はいはいはい、
余計わかんないんですよね。
そうだね、うん、なんかこうキャラがさ、なんかでもあれシナリオ進むといなくなったりするじゃないですか、これが、
あ、なんか一応ね、途中退場したキャラはまだブレイブルーはいないんじゃないかな、
あ、いないんだ、
シナリオ的にな
んかたまにそういうのいる格ゲーない、なんか俺の使ってたキャラがいなくなったみたいな
あ、サムライスピリッツではよく見る話でしたね、ワンフーどこ行ったみたいな、
あったね、サムライスピリッツも結構衝撃のゲームじゃないですか、
そうですね、あれもなかなか大斬りが必殺技より強いっていういいゲームです、まあ、
剣だからね、こう、はい、間合いで戦うみたいな、ね、なんか結構実験作だったじゃん、全く投げられないキャラとか、
はいはい、アースクエイクは投げられない、
ね、ウヒって知らない、街アースクエイクとかあったでしょ、だって
知らないゲームは果たして人間なのかとかですね、
あったね、なんだろうね、すごいゲテモノキャラ多かったね、
多かったよね、
あとあのゲーム真っ二つになって死ぬとこが良かったよね、
あれはモザイク入らない、
ね、入らない、入らない、サムライスピリットは面白かったな、
面白かったですね、
でもなんかだんだん後半に行くに従ってなんか普通の格ゲーに近くなってったのが良くないよね。バランスがもう、
はいはい、
なんかあのこう大切り一発でみたいなのなくなってちょこちょこ連続技当ててみたいなゲーム、こんなのサムスピじゃねえよみたいな。
まあ大体ね、大切りを食らうっていうのはよっぽどのことがないとないっていう世界ですからね、あれも。
まああとなんかその後こうほら SNK って言えばさ、あの、はい、月下の剣士
だっけ。ありましたね。
あれなんかちょっとほら、ルローニケンシンの作者の和月信彦が格ゲー大好きで、
はいはい、
アメコミと格ゲーが好きなんだっけ、あの人って。なんか結構格ゲーのキャラっぽいの自分の作品に出したりしてたら、はいはい、逆リスペクトみたいな、なんか
出てきたみたいな、
そうそう、幕末ものやりますみたいなのでね、なんかこう作られちゃってみたいな、はいはい、あれなんか面白かったなって思って。
キャラは一緒だけど技タイプと力タイプに分かれててっていうのは結構斬新でしたね。
あれもサムスピからじゃなかった、シュラモードとラセスモードみたいな、ね、
はい、うん、
なんかでもあれってなんかやってるよね、スト2でも技選べたりするじゃん、
まあね、
ウルトラアーツだっけ、
なんか競技選択式だったりですね、
あれで戦法とかすごい変わるでしょう、うん、だってうん、確かにね、あのなんかああいう要素はお互い取り入れてるんだね、仲良く。
まあやっぱね、俺らの会社が考えたもんだからって独占しとくようなもんでもないでしょうしね、
なんかマーベルスーパーヒーローズもすごかったね、はい、当時見た時
あ
これ日本でヒットすんのかって言って今アベンジャーズとかさ公開されたからわかるけど、
はいはい、だって
サノスでしょ、
サノスとか誰も知らんだろうみたいな、
ね、あ、なんかアベンジャーズの次の敵サノスみたいな、ね、
本当ですか、
なんかインフィニティガントレットの話になるっぽい感じですけどね、
まあサノスとかね、何も知らないで見たらね、ただの全身タイツのおっさんですからね
そうなんですよ、これがなんで強いのかってやると非常に難しいっていう、ね、でもね、あれマーベルスーパーヒーローズあれひどいんで、マイティーソーだけいないんですよ、メインキャラでスパイダーマンがいて、はいはい、
アメリカいて、
キャプテンアメリカいて、アイアンマンいて、ハルクもいるのになぜいないみたいな、今日はどこ行ったみたいなね、今で言うと確かにあれはすごい設定でしたね、はい、
まあ当時何かが仲が悪かったんでしょうね、そうが
なんかカプコン VS マーベルだったか、カプコン VSX 面、はいはい、カプコン VS マーベルだって、ええ、VSX 面は何がすごかったかっていうと、ローグとガンビットとかが追加されてて、やっぱりアニメに出てくる人気あるキャラが追加されたっていうのが大きかったし、やっぱりなんかこう格ゲーの理屈だとやりにくいですもんね、能力コピーするキャラとかってね、でもなんか実現しちゃって投げると相手の技が使えるようになるみたいなのがね、良かったし、あとなんだろう、カプコン VS マーベルかなんかでは、はい、あのお助けキャラみたいなのがあって、
あ、ね、
それに層が出てくるんですよ、ちゃんと。
でもあれお助けキャラって確かルーレットで引くんですよね、あれ確か自分では選べないんですよ、
自分では選べないみたいな、ね、そうだからちゃんとマイティー層も出てきてるよみたいなね
すげえおまけ的だけど、
すげえおまけ的なんですけどね、ああ、そうですね、なんかでも今回やっぱあれですね、2D 格闘に絞って話した方がいいかもしれない
ですね。そうですね。ちょっと 3D は。
ここにまた 3D はまた次入れていきましょう。は
い、また等身伝とか熱く語らない
と。等身伝とかあったね。あったね。あったね。等身
伝。僕は多分熱く一人でゼロディバイドについて語ってると思うんですけど。
ああ、まあね、格ゲーの層か。だから 2D 格闘ゲームって今、何があるわけ、もうほとんど 3D になっちゃってると思うけど、
ですね、今ゲームセンターで元気なのはやっぱスーパースト4ってやつですね、
はいはいはいはい、自分やりましたけどね、
スト4と、まあ、ブレイブルー、
はいはいはい、
と、まあ、ペルソナもまだちょっと息してるかな、
はいはいはいはい、はい、ペルソナも作ったのあれブレイブルーとかの会社でしょ、
ね、そこだと思いますね、
あれなんかでも一時ジョジョゲーとか言われてたんですけど、はいはいはい、大丈夫なんですかね、カプコンが作ったジョジョのゲームあったじゃないですか。
ありましたね。
あれめっちゃ難かったわ。あのボタンでスタンドと本体の操作切り替えるとかいう。
ちなみにあのジョジョ格ゲーは誰使ってましたか。
ホルナレフ。
あ、ホルナレフですか。僕はあのチャカっていうあの刀、あのミッシンを使ってたんですけど。
ホルナレフのライバルキャラみたいな。
まあそうですね。
フェンシングに対して日本刀みたいな。アヌビス神とかいたね、あれ3部のキャラ結構いるんだよね、
いますいます。
子供にしちゃうじゃんみたいなやつとかもいなかった。
あれはなんかあのホルフォースの、あ違う違う、あれはちゃんといましたね。
いたでしょ。
いましたいました。あの原作でもあんまりあいつ顔そんなに出てきてないはずだったのに。
そうそうそうそうそう。なんかねすごかったよね。あとなんだっけな、あれはでもね、まあ、ジョジョ格ゲーは今度ちゃんと 3D ですごいの出ますからね、
はいはいはい、あれでも多分追加キャラにむしり取られるんですよお金をね、
お金はむしり取られる、はい、もうだって初回特典がキラヨシカゲってなって
る、はい、あれ舐めてる、ますよね。キラヨシカゲは最初から入れとけよと思いませんか。
うーん、まあでもやっぱり初回版を買わせたいんじゃないですか、
は
い、
まあ、やっぱ初動が出ないとね、はいはいはい、メーカーさんは大変らしい、ね、
あれでもダウンロードできると思うんだけどな、後からキラヨシカゲ、うん、
まあそれこそいくらになるか知らないですけどね。
ああいうのワンキャラ500円ぐらいなのかな、大体。
どうでしょうね、
300円かな。
まあちょっと今まであのタイプの格ゲーの追加キャラっていうのはなかなか見たことがないんで、実際どのぐらいに設定してくるのかちょっと今後の指針になるからどうなんだろうなと思ってるところですけどね。
確かに、まあでももう完全に 2D から 3D いっちゃったよな、うん、まあでもグラフィックが 2D、 あ 3D なだけで、ちょっと操作形態的には 2D 格ゲーっていうのもありますよね。なんかあのストリートファイター EX とかいる中
で、ありましたね、
スカルマンとかで
作るやつ、はいはい、ありましたね。
あれカプコンじゃないでしょ、作ってるとこは違ったっけ。
アリカ、
あなんか違うとこですね。
アリカだったかな、うん、
あったなあれ。あのポリゴンで見ると昇竜拳とかすごいしょぼいんで、ね、デレデレデレとかってこうなんか上に上昇していくんだけど、
あれはあのスーパーキャンセルがすごい激しいゲームで、
はいはいはい、
あの真空波動拳を新昇竜拳でキャンセルして、そこから真空竜巻旋風脚につなげるとかですね。
そんな無茶苦茶できたの。
そんな無茶苦茶なゲームでした。
なるほどね。
まあ EX はね、あのキャラクターがまた濃いのが多かったんで、
はいはいはい、はい、
まあ、なんかそこでもなんか印象がありますね、
うん、あとね、なんだろうな、なんかこれは際物だった格ゲーってまだねいくつか覚えてるんだけど、はい、前回お話ししたあの前任死亡ですのキャラデザインやってる西村絹さんが書いてるサイバーボッツ、
あ、ありましたね、ボッツ
ロボ格ゲー、
はい、あー、もともとはでもあれベルトスクロールアクションだったんですよね。
そうそうそうそう、ロボ格ゲーですよ、
何でしたっけ、あの黒いロボがめっちゃ強いんですよね、ボスキャラの名
前が、ね、あ、え、取れたっけあれ、ボスキャラの。確かなんか取れないっけあれは。
いや自分じゃ使えないはずですよ、あれは。
サイバーボット面白かったんですけどね、結構ね、ビーム攻撃とか
が、はいはいはい、でもあれもね、なんか操作感が独特で結構難しかった記憶がありますね、はいはいはいはい、あのロボっぽい重い操作感で、
そうそうそう、
結構難しかったですね。
サイバーボット面白かったな。あのロボ格ゲーってあんまないんじゃない、あとなんだろう、機械王ぐらいか、
ですかね、まああと、まあ、極物系でいくとギャラクシーファイトって覚えてます。
あったあれでしょ、画面の端がないとかいうのが売りだったんだけど、それどんだけ意味があるのかちょっと分かんなかった。
いや忍者が走って逃げると追いつけないっていう意味がありました。
タイムアップで勝てるんだって、絶対ちょっと殴ってたら
マジあの忍者逃げ始めたんだけどどうしようかみたいなことはよくありましたね。
ギャラクシーファイトあったね、なんかあのあれでしょ、なんかあのフェリーローダンみたいなキャラクターが出てくるやつですよ。
そうです。
みたいなさ、リザードマンとかいたような気がするんだけど、
ね。リザードマンいましたっけ？あのなんかね、宇宙怪獣的なやつがちょっといた気がしますね。
あとさ、なんか本当にあの猫もシャクシも格ゲーシリーズってさ、
はい、
こんなものを格ゲーに持ってきましたっていう、いわゆるこう、うん、ね、無理ゲーの中でいくと。ゴールデンアックスっていうセガが昔出してた横スクロールのまあファイナルファイトタイプベルトアクション、
はい、
まあ、ダブルドラゴンとかと同じような感じのやつのゴールデンアックスの格ゲーがありました、
ね、そんなんありました、
すごい、
全然記憶にないですね。
あの斧持ったドワーフとかがいるんですよ、はいはい、
なるほど、そういった多分見たことがないです。
でね、なんかね、超必殺技がなんか当てるとなんか守護霊みたいな精霊みたいなのを呼び出してなんか画面の上からすごいでっかい顔が降りてきて、口からうわーみたいなの入って、それがボコボコボコボコボコボコってコンボで入るとかね、もうなんか無理ゲーのレベルになったのを覚えてる。 あったな、こういうのやっちゃダメだろうみたいな、
はいはいはい、
俺それのエルフみたいなのが大好きで、ほうほう、ダークエルフみたいなのがいたんですよ、なんかこうね、二刀流のこうショートソード使いみたいなので、はいはい、なんかあのこう肉を切りたいんだみたいな感じのちょっとヤバいキャラクター、キチガイ系のキャラクターが、はい、なんか氷漬けにされて根に持ってるみたいなので、なんかこう溶かしてもらって蘇ってきたみたいな、はいはいはい、なんかよくあるやつでさ、なんかプレイヤーとして取れるのに悪役側のキャラっていないですか、なんかこうこれいいのかみたいな、うんうん、あんな感じのやつ、
ね、なるほど
はね結構覚えてる、
なるほど、
あとなんだっけ、こうなんか無限っていうさ、あの、
はいはい、パソコンの
パソコンでそのいろんな格ゲーのキャラクターを登録して、
はいはい、
なんかこう
自分でキャラ作れるやつ、
ルールは違うんだけど全部ごったにでやろうみたいなゲームがあって、なんかコンピューターがなんかに操作させて、はい、どのキャラが一番強いかって、あの無限のなんか格ゲー、リリー格ゲーキャラ最強トーナメントとかいうのがよくあのこう
今でもね、ニコニコ動画とかでは割と人気コンテンツだと思いますよ、
やってる、
はい、
で、あれで優勝したさやつがいたの、なんだっけ、あのすっごいマイナーなゲームのボスキャラが優勝したんだけど、
ね、もうね、その手の試みはね、数、星の数ほどやられてて、どの文化が
誰がクリアできるんだこれみたいな、なんだっけな、ジェネラル、
ジェネラルですか、
そう、あれ何のゲームだったっけ、
あれは何だったかな、あれもなんかデータヒットとか、いや違う、やっぱあのSNK 全盛の頃の時代のアダバナの一環だ
った、 SNK ではなかったと思うんだよな、ちょっと調べちゃおう、あれが優勝したとかってすごい話題になった、カイザーナックル、
カイザーナックル、
怪盗ですよ、
怪盗でしたか、あれ
怪盗のさ、カイザーナックルのジェネラルっていうさ、はいはい、もうモロベガだろうみたいなさ、なんか軍人キャラクターがさ、なんかこうテレポートとかができるっていうところもちょっと似てるんですけど、まあベガは最初はテレポートはしないんですけどね、一応後でサイコパワーでできるようになるんですけど、なんかそのキャラクターが圧倒的強さでかすりもせず優勝してみたいな感じ、
実際ね、あれに生身の人間が勝つのはかなり困難だって言われてたらしいですからね、
あったね、なんかさ、あの格ゲーのコンピューターのなんか超反応速度って結構有名だったね、はいはい、そのなんか強くするパターンとして、その思考ルーチンを強くするんじゃなくて、技の威力を上げると反応を上げるみたいな、
はいはいはい、
飛んだの見てから複雑なコマンドを入れてくるみたいな、
ありましたね、
なんかさ、画廊伝説スペシャルでさ、ギース・ハワードってさ、超必殺技ってあったじゃないですか、はいはいはい、あれがレイジングストームとかでコマンドむちゃくちゃだったじゃないですか、なんか斜め前から後ろに回して一回半回転させてから斜め後ろに入れてなんかのボタン2個同時押しみたいなので無理ゲーとか言われてたじゃないですか、はい、
まあ、コンピューターはね平然と、
そうなんですよ、であれってこうなんか出すだけでも結構
勇者だった、
勇者でこうレイジングストームで自分の周りからボーってこう気が出てね、こうバリアみたいになるだけで、あれをタイミングよく対空で出すってむちゃくちゃ難しい技だったんでね、だからもう先読みぐらいでこうやるしかなかったね、コンピューター平然と出してくるっていうね、こう無理ゲーっていうの、
はい、ありましたね、
ブラッティスクライドとか覚えてる、ローレンとブラッド、ローレンスブラッドのね、シャキシャキシャキシャキシャキってこ
う、ね、最初からそれ抜いとけよっていうね、
そう、あいつなんかレイピアあんま出さないですよね、なんか持ってるくせに、はい、なんかアニメで出てきた時は最初から使ってくるんですけどね、まあ、闘牛士設定のキャラクターでありました、
ありましたね、
超必殺技でも流行ったね、
ガロレンセス
マニュアルに載ってない技で、
うん、
そう2からだっけ、
2から一応ありました、ね、
でスペシャルとかで全員についてみたいな感じで、
まあでも龍子の剣の覇王昇降剣龍子乱舞の方が実は先
なんですか
ね、ひょっとすると
龍子の剣あったね、龍子の剣も無理ゲーだったけどね、
龍子の剣こそ CPU の反応速度が
はい、はい、
やばい、
あれ結構いいシステムだったんですよね、あの技をちゃんと消費するっていう、まあ、なんかゲームでいうと、なんていうの、MP のルールがちゃんとあって、 今の格ゲーも大体あるでしょう。ただあの超必殺技だけなんですけどね、はいはいはい、それはこう溜めないと打てないみたいな、あのなんて攻防が面白かったんだけど、龍子の剣はあらゆる必殺技が気がないと、はい、なんか気がないと気が乗ってないパンチなんて全然ダメージが入らないみたいなルールです、ね、
飛び道具は出るけど目の前で消えるみたいな、
ね、そうそうそう、あれ面白かったんだけど遊んでる側としてはただのストレスだったのに、はいはい、なんか廃止されたっていうか、ね、あのこう溜めながら挑発するみたいなね、はいはい、あーみたいにやってるのどないしたんやどないしたんやかかってこんかみたいな
ありましたね。
そう、なんでこのキャラクター関西弁なんだみたいなねあったあった、うん、3まで出たの知ってます、
アートオブファイティング、
はい、キャラを一掃するというですね、はい、なんかあのものすごい暴挙に出たっていうね、はい、あ
の山下清みたいなやついたの覚えてます？
知ってる、あだかの対照的なやつ、しかも全くストーリーに絡んでこない電波キャラクターだってですね、はい、したんだけど、ね、まあ、あれ3にいたのってなんだっけ、ロバートいるんだっけ、
ロバートが一応主人公です。
でまあ亮もいるでしょ、亮坂崎も、
いや亮は出てこない、
出てこないんだっけ、
ロバートしかいて、
あれあいつはいるんだっけ、ゆり坂崎は、
いや引き継ぎキャラは一切いない
んですよ、いないんだっけ、
ロバート以外、
なんか忍者とか称するムキムキの上半身裸のおっさんで頭になんか
頭
巾だけかぶってる危険人物とかいっぱいいたよね、なんかね、
ああ名前はフワジン
いた、あ東堂龍白の娘とかいた、
あ、かすみちゃんは確かいましたね、
いたね、ちゃんと お父さんと同じ重ね当てをや
る娘の方が3倍強かったっていう、
大体東堂龍白がネタキャラじゃん、だって重ね当てしか技がないっていうさ、どういうことみたいな、はいはい、あれ最初の敵だっけ、
そうです最初の、
かわいそすぎるよね、
まあ僕はですね、あの龍子の剣3については1個だけ言っておきたいことがあって、
はいはい、
格ゲー界において一番名前を声に出したいキャラクターがいるんですけど、
うん、なんてキャラ、
赤いスーツを着てちょっと紳士っぽいナイスミドルがいるんですけど、それと名前がカーマンコールっていうんですよ
龍子の剣3はね、ネタ以外で取り上げられたら見たことないんだよ。なんかね、あれ、はい、キャラに誕生日設定があって、その誕生日にだけ、そのキャラの攻撃能力が上がるっていう無駄システムがあって、はい、誰得みたいな、
ね。1年持たなかったんでね。
誕生日来ない前に終わったキャラがいたりとかさ、はい、もうさ、しかもこいつの誕生日覚えてねえよ、みたいなさ、もう、ひどい、ひどいゲームだった。あれ。
まあ、ひどい、ひどいゲーム
です。ひどいですね。二次格ゲーまだなんかいっぱいありそうだけどね、コンシューマーで出たやつとかもいる結構ね、あ
ースーパーファミコンで出てたランマ2分の1の格闘ゲーム覚えてます？
あったあった、
あれはねなかなか意外といい出来で、
そうなんだよね、うん、あとさ、なんかパソコンから一色でバリアブルジオシリーズとかあったんですよ、
ね、
エロゲーから格ゲー、
はい、
しかもあれ出来がいいからなんか結構、
そうですね、
ギャル格闘ゲームの殺気がけなんですけど、もう全員キャラ女にしちゃえみたいなね、もうなんか
バリアブレジオとパソコンからの格ゲーはやっぱアスカ 120% ですね。もう今はね元の開発者はだいぶ有名になってしまわれましたが、
はいはいはいはいはいはい、アスカ 120% の人っていろいろ作ってるんですか、他にも、あれ、
そうですね、っていうかあの系譜が最終的に何でしたっけ、あのタイプムーンの格ゲーがあるでしょう、
あるあるある、
あそこに行き着いてるはずです、
あそうなんだ、
系譜的にはあの流れ、
はいはいはいはい、はい、あったね、あれ、あ月姫だっけ、
月姫、
ね、月姫のあの格闘ゲームもさ、最初なんか同人で出てたのに、はいはい、カプコンがバックアップしてなんかゲーセンに出ましたよね、
そうですね、あれどこだったかな、カプコンじゃなかった気がするんですけど、でなんかどっかがサポートして結局アーケード化しましたからね、
はいはいはい、あれすごいよね、同人ゲームでね、結構同人で格ゲー作るのあったもんね、あのリーフファイトだっけな、
はいはい、いやそれもその流れです、
あそれもその流れ
なんだ、クイーンオブ
ハートあったね、同人格ゲー、
あの辺の流れはそこからのはずですよ、
あアスカ 120% とかから始まってるんだ、
ね、
アスカ 120% さ、一番のツッコミどころはさ、なんか格闘ゲームなのに主人公が科学部っていうさ、はい、なんかおかしいよねこれみたいな。
あれだから弱小だったのに、あの主人公が唯一文化部の中で希望の星なんじゃないかっていう設定があったんですよね。
あとみんな体育会なんだっけ、テニス部とかなんか。
ライバルキャラが生物部。
ああいたいたいたいたいた、
はい。であとは大体スポーツ、野球、空手、テニス、
はいはいはい、
新体操、
はいはいはいはい、
あとなんかこう日本舞踊じゃなぎな
た
部
あった。新体操とか結構無理キャラなんじゃなかったっけ、なんかボッコボコにしてくる。
あいや昔はテニス一強だったんですけど、ね、
あテニス、
テニスは
テニスあのなんかお蝶夫人みたいな人でしょね。
縦ロールが絶対前
重要だ、ボール打ち込んでくるってなんかどこからボール出てくるんだよみたいなキャラで、
ね、まあシリーズが進むと空手とバレエの二強になったりとか、
ね、はいはいはいはい。あれさ、なんかボールを打ち込んでくるのって一見めっちゃ強そうだけどさ、パンチ当てんのと打ったテニス玉相手に当てんのってさ、はい、全然難しさが違うじゃない。だからあれ 3D 空間だったらあんまりありえないよ、はいはいはい、ボール当てるってね。こうなんかあの二次元の戦いだからこそなんか成立してるみたいなさ、横に避けたら終わりやんこんなのみたいなさ、うん、
それは波動拳もそうじゃないかって。
あ、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、そうですね。3D ゲームになると波動拳全く意味がなくなりますので、軸をずらせばいいだけですからね。まあ、あとね、アホゲー、まあ、バリアブルジオもでも面白かったっすよね。あのファミレスの代表が戦うっていうんで、あのコスチュームも良かったです。あれでアンナミラーズを覚えましたからね。もう今ないんじゃないかな、アンナミラーズ。
いや、まだあるのはあるけど、なんか規模がだいぶ。
規模だいぶちっちゃいね。まだ渋谷とかにあるのないんじゃない。もう品川とかあるかもしれないね、まだね。うん、アンミラですよ、アンミラ、
はい。もう今の若い人たちはなんじゃそら状態でしょうけど。
あとね、なんかいろんなのあったな。なんか PC エンジンの格ゲーとかも結構ありました、ね。
はいはいはい、はい。
まあ、アスカ 120% も確か最初、PC エンジンじゃなかったかなって気もしてきた。
移植したのは一発目は PC エンジン。
そうだよね。
もともとタウンズとかが一番最初の
発売。はいはいはい、FM タウンズ。
パソコンが
多分。富士通ですな。フラッシュハイダースとか知らない、なんか。
おっとっていうロボキャラがいて、
みたいな
あれが好きでしたね。
なんかあれがファンタジー系の走りみたいな感じで、はいはい、あれなんかライトスタッフだからね。
ライトスタッフです
よ。あれ RPG の会社が出してんでね、よくよく考えたらすごいよねあれ。
まあやっぱ猫も杓子もで、フラッシュハイダーズは確かなんか必殺技をなんか買うかなんかの
通称システムあったでしょ。そうそうそうそう、お前ファンタジーゾーンじゃねえんだぞみたいな武器買うシューティングみたいなさ。そうそうそうそう、あったあった、フラッシュアイダースあったね。あと何がある？
あーそうですね、ですね、画面は出てくるんですけどタイトルが出てこない系のやつが多いですね。もうそのコンシューマー系とかになってくる
んですね。はいはい、コンシューマー系相当あったもんね、格ゲーね。あと SNK でいくとね、はい、あの超人学園豪快座、大張まさみがやってたんですけど、はい、大張まさみ自体がアニメーターとしてなんかあの、はい、画廊伝説のアニメ版のキャラをやって、ね、劇場版の監督とかやってなかったって
確
か
で、はいはい、
そのノリでなぜか画廊伝説のあの A のやつを作るのかと思いきや全然オリジナルのゲームやって、これがまたクソゲーで揉めるっていう、ね、
あれ微妙にポリゴンじゃないかって。
ポリゴンじゃなかったと思うけどな。 あれは 2D 格ゲーでしたよ。豪快座あったな。あとはね、なんだろう、 やばいのいっぱいあったからな。
まああの時代はですね、
可愛い系でワクワクセブンっていうのもあったし、
ね、ワクワクセブンはギャラクシーファイトの系譜です
って
。あれ
斎藤系だっけ、あれな。もう全メーカーが格ゲー作ったけど、やっぱりなんかあのバランス調整がやっぱり一番うまかったのはカプコンになっちゃったんだよ ね、結局ね、いろいろ出たんだけど、はい、長く遊べないっていうね、
はいはい、
ネタとしてはいいんだけどみたいな。
あの、スピさん、あのガンダムの格ゲー知ってます？
知ってる、2D でしょ、それって、あの今言ってるあの 3D の、
はい、 戦場の絆とか、バーサスシリーズ
ではなく、バーサスシリーズではなくて、完全に右のやつでしょ。ダクがヒートホーク振り回すみたいなやつでしょ。
で、それも2系統あったんですけど、
そう。
1系統はバトルマスターズっていう、装甲とかがダメージ食らうと剥がれるような系統のやつ。
俺知ってんの完全になんか 2D ので、なんか、シャーザクとかがこうやってこう、昇竜拳みたいにショルダータックルする。
それが多分、バトルなんたらっていうシリーズなんですけど、もう一個スーパーファミコンとかで、うん、G ガンとかウィングガンダムの格ゲーが出てたんですよ。
あった。あった。あったなあれ。
あれはね、ガンダムものの割にはどっちも出来が良くて。
あ、そうなんだ。
両方すごく遊べました、
ね。なんかあんまり流行んなかったのは、なんかこれロボの動きじゃないよねってなったんだと思うんでね、多分最終結論。
G ガンダムはそうですね。まあ G ガンダムはね、原作があれなんで全てが許
された
感
じですけど。まあそうだね。
で、もう一個の方の、そのちょっとリアルな動きが重い 2D 格ゲーのやつは流行んなかった理由は、うん、パイロットが原作完全無視だったんですよね。
違うのが乗ってんだっけ、なんか、全然。オリキャラがいるんだっけ。
そう、オリジナルのキャラがパイロットとして。
あれ、なんでアムロとかにしなかったんだろうね。
やっぱ、版権が、とか。
モビルスーツの方しか取らなかったのかな。うん、なんか、格ゲーとして作るには、そっちだけあればいいわけだもんね。
そうそうそう。まあ、あとはやっぱ、声の問題とかは。
ああ。そうだね。なんか、ギャンとかもいたよね。
ギャンいたっけ。
ギャンいたっけ。
僕はクイーンマンサが好きで、でかくてまとってよく言われ
る。クイーンマンサとかまでいるの？ザクとかとクイーンマンサがやるの？
で、めっちゃでかいんですよ、クイーンマンサやっぱり。
それこそ無理ゲーじゃないんですか。
いや、でも本当に動きがとろいんで、クイーンマンサは。はいはいはい。まあ、あれですね、マーブルでいうとこのセンチネルとかみたいな
感じ
でしたね。
はいはいはい。あったね、なんか。なんで格ゲーにしちゃったの系がいっぱいあるよね。ダブルドラゴンも最新作格ゲーだったりするしね。なんかね、もう。
まあ、むしろ、なんで今更格ゲーにしたっていうので、北斗の剣がね。
あった。あれ結構出来いいんじゃなかったんだっけ。でも、ハメが多いんだっけ、あれ確か
ね。突き抜けた方向に出来が良かったですね。
だ
いたいハブタイトルが世紀末バスケットボールでしたけど、ね。
だいたいラオウとジャギを同格で戦わせるのに無理があるでしょ。なんかジャギ様こうやってこう、北斗羅漢劇とか言ってこう手ブンブンしながら突っ込んでいくだけですからね。
まあだいたいそうですね。だいたい合ってる。
あとこうダイナマイトとか取り出すんでしょ、
ガソリン撒いたりとかね。
あったなぁ、もう。それで行くなら、一番原作に寄ってんのは、マッスルファイトじゃないですか。はい、パソコンで作られた筋肉マンの格ゲー。
はいはいはい、はい。
すごすぎるっていうあれ。
ありました、ね、
実際にこれ 2D じゃないんですけど、なんかプロレスので筋肉マンのその、
はいはい、
まあ、マッスルタッグマッチじゃないですね、PSP になってからのであったんですよ、全キャラが戦えるみたいなゲームが、はいはい、でもそれってしょぼくて演出が全然その素人が作ったマッスルファイト の、はいはいはい、あれなんか格闘ゲームスクール作られてるんですよね、確かね。エンターブレインので、
はいはいはい、
出来が良すぎて、なんかもうそっちがすごくて、だって何がすごいかっていうと、なんかね、ロビンマスクの必殺技で、はいはい、こうなんか超必殺技みたいなので、
はい、
こうなんか、タワーブリッジをすると、そうするとなんかこう、手足が消えるって大井争奪編で予言書のページが燃えるとその超人も消えるって設定があって、マンモスマンとやった時になんか最後タワーブリッジを決めたのに手が消えて、足が消えて着地できなくなって、そうロビンマスク、お前の足がないから俺には決められんぞみたいに言った時に、筋肉マンとネプチューンマンが二人でこう、まあ、ザ・サムライって名前だったんですけど、その時ね、出てきて、
はい、
足は俺たちがいるぜってガシーンってこう、二人が土台になってこう、はい、友情のトライアングルって技を決めるっていうのがあったんですよ。で、その後さらにコマンドを追加入力すると、なんかそのこう、ロープの方に飛んで、腕が消えてるんだけど、ロープを使ってロープワークタワーブリッジっていう、あのロープの間で固定してグサッてこうやってタワーブリッジで決めるっていうのがあって、それがちゃんと超技の演出で出てくるんですよ。声も含めて。だから、声なんか完全にアニメから拾ってるじゃないか。だけど、あんまりの出来が良すぎで、これはなんだこの筋肉マン愛はっていう話になって盛り上がって、で、自分もやってたんですけど、その、 バンダイから出てるゲームがこの演出を使い始めたって2になったらっていうね、なんか
逆に
パクってるみたいなね、その同人ゲームパクんなよみたいなんでね、すげえ面白かった。
いろいろありますね、本当に。
そう、絶対ゲームにしたら出ないだろうなみたいな超人まで全部いるところがすごくて、なんかね、ゴーレムマンとかまでいるんですよ、ペンチマンとか、もう瞬殺されたでしょこの人たちみたいな。
はいはいはい、はい、
で技も多分こんなんだったろうなみたいな想像で作ってんだけど、これがまたすごい、多分こうだろうなみたいな。
納得できる。
一番びっくりしたのが筋肉マンビッグボディっていう、はいはい、あのまあ大井育てんの5人の筋肉マンのうちの1人がいるんですけど、筋肉マンと戦う前にスーパーフェニックスと戦って死ぬカマセイヌなんですよね。だから印象がいまいちないやつなんですけど、そんなやつにもちゃんと必殺技でメイプルリーフクラッチって技があるよっていうのは原作の設定であるんですよ。でも1回も出してないから、どんな技なのか誰もわかんないね。作っちゃったそのゲームが。
どんだけ好きなんだよ、筋肉
マン。だからね、俺それ見た時にすごいみたいな、キャラ格ゲーの最高峰はここにあったって思って
決してメーカーではできない、
予算度外視、予算度外視もうしかも声とかも拾ってきちゃって作るって。しかも一人で作ってんじゃなくて、みんなで作ってて、俺こんなキャラ作ったんですけど加えてくださいみたいなので何十人も超人がいて、
はいはいはいはい、
すごいんだよね。でなんかね、もうその登録できる人数を上回ってしまって、なんか拡張パック A とか B とかで入れ替えながら遊ぶみたいになっちゃって、もうスクールの域超えてるだろうみたいな感じで。しかもなんかクリスマスとかの時期になると、なんかクリスマス期間スペシャル限定で戦えラーメンマンが使えるとかって言って剣桃太郎が追加されるとかね、誰得みたいなね、もうね、なんかファン歓喜のイベントまであって、
はいはいはい、
すごいな、この、なんていうか、筋肉マン愛がみたいな、はい、
愛されてますね、
愛されてる、D 格ゲーの話は本当、すごいですね、そういう意味で、ね、
はい、
はい、まあ、なんかちょっと下火になってきちゃったところは残念ですね、まあ、
ですね、
はい、やっぱり行くとこまで行っちゃってますもんね、もうね、
そうですね、ちょっとあの、うん、プレイヤーに要求されるものが多くなってる気が
します、ね、今だからなんか逆にこう前半でスポーツって言ったみたいに、上手い人のプレーをなんかニコニコ動画とかユーストリームで見るみたいなのが流行ってるじゃないですか、
ね、うん、そうですね、有名プレイヤー対戦会みたいなのが結構やってますね。
そうなんかね、そういう意味ではもうなんかね、世界大会とかも行われてるし、うん、なんか完全にそっちの方に行っちゃったのかなっていう意味だね。でもね、そういうスポーツにより近いバランスを取った格ゲーは面白いけど、うん、さっきの最後に言ったマッスルファイターみたいな、
はい、
キャラゲーですよね、あの自分の好きなキャラ操作してよみたいな、はい、バランスはどうでもいいんでこれ使いたいんだよみたいなのもあって、ね、面白いなと思ってですね、やっぱりみんなの格ゲーということでね、はい、はい、まあ、
まあ、とりあえずね、あのちょっと今月はヴァンパイアリザレクションが出るんで、
そうですね、はい、
まあちょっとね、僕は買って遊んでると思うんで、
はいはいはい、まあ、オンラインでできるんです
か、オンライン対戦多分つくんじゃないですかね、
つかないとちょっと広がんないよね、
ついてほしいなと思って、はいはいはい、まだ実はあんまり詳細調べてないんで、はい、
ダウンロードとかで出るんですか、いやパッケージで出る、
パッケージは出るのは確定してて、ね、ダウンロード版が出るべきだったらダウンロード版を買おうと思ってます、ね、
あ、なるほど、はいはいはいはい、了解しました、はい、
はい、
まあ、そんな感じで懐かしの 2D 格闘ゲーム話してみました、はい、はい、お送りしましたのは
エマノンでした、
はい、それでは皆さん、はい、さようなら、はい。